聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のエレミア書3章14節から18節を読みます。旧約聖書の1178ページになります。エレミア書3章14節から18節まで。背信の子らよ、立ち返れと主は言われる。私こそあなたたちの主である。一つの町から一人、一つの種族から二人ではあるが、私はあなたたちを連れてシオンに行こう。私はあなたたちに心にかなう牧者たちを与える。彼らは賢く巧みに導く。あなたたちがこの地で大いに増えるとき、その日にはと主は言われる。人々はもはや主の契約の箱について語らず、心に浮かべることも思い起こすこともない。求めることも作ることももはやない。その時エルサレムは主の王座と呼ばれ、諸国の民は皆そこに向かい、主の皆のもとにエルサレムに集まる。彼らは再び頑なで悪い心に従って歩むことをしない。その日、ユダの家はイスラエルの家と合流し、私があなたたちの先祖の所有とした国へ、北の国から共に帰ってくる。もう一箇所、新約聖書の使徒言行録、9章1節から9節をお読みします。新約聖書の229ページになります。使徒言行録9章1節から9節。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、と呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですか、と言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。祈祷を捧げます。主なる御神、今朝も私たちは礼拝を通してあなたを尋ね求めます。創造の主であるあなたに与えられるこの誠実に感謝します。 あなたは私たちがもがき苦しんでいるこの世の暗闇の中で光を生み出されます。悩み悲しむ人たちに救い主イエス・キリストの命をお与えください。どうか私たちに語りかけてください。あなたの真理こそ命です。私たちのうちに命を創造し、私たちが死を恐れないようにしてください。私たちは自分たちの群れだけでなく、すべての人々のための光を願い求めます。良い人々のためにも、悪い人々のためにも、平和の見えない世界のために平和を願い求め、憎しみの世界と貧しい心のために憐れみを乞い願います。私たちがあなたを離れないように、あなたが私たちのそばにいてください。私たちを癒し、導き、祝福してください。私たちの群れが計画している秋の諸行事をどうぞ覚えてください。私たちが祈りを合わせて良き果実を生むことができますように、心からあなたが与えてくださる毎日曜日の聖日を感謝いたします。この新しい一回りもあなたの御旨を行うことができますように、主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。改心と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。キリスト教の歴史上最も重要な位置を占め、多大な働きをしたパウロは、使徒言行録においてはまず教会の恐るべき迫害者として登場いたします。当時の呼び名はサウロ、これはヘブル名ですね。パウロはギリシャ名です。で、彼は7章に出てきますステファノの殉教のシーンでは、その処刑に立ち会っていたということが記されています。また8章になりますと、彼は家から家へ押し入って教会を荒らして、男女を問わず引き出して牢に送っていたと書いてあります。で、さらに9章の冒頭では、エルサレムにおいて積極的に教会への迫害に加担して、ダマスコに逃れたキリスト者を追ってパレスチナの境界線をも越えて捕らえに行こうと、そのための大祭司の天賞を求めたということが書かれています。で、どの記述を読みましても、彼は上からの命令ではなく、自分自身の確信と信念に基づいた自発的行為として行動していることが伺い知ります。もちろんキリスト者への弾圧運動がユダヤ教によって盛んに行われていたということが背景にあります。で、7章8章の記事などはパウロの改心の出来事をより一層鮮明にするために、編集者ルカが付け加えた少し強調した描写かなとも思います。しかしサウロは熱心なユダヤ教徒として歩んでいたわけですから、彼が弾圧行為に加担したというのは当然といえば当然なのです。ところが、神様は今日のテキストに出てきましたように、このサウロを選び出し、キリスト教の宣教者として 召し出しました。きっとルカは神様のなさることが人の思いをはるかに超えていることを言いたかったのだと思います。で、信仰の世界では迫害という行動が場合によっては反対の効果を生み出すことがたびたびあります。ダマスコという町は、これ現代のシリア、アラブ共和国の首都ダマスカスですね。で、このダマスコはパレスチナからメソポタミアに至る交通の要所でありまして、紀元前1600年頃の碑文にもうすでに、まあ、それはアブラハム時代ですよ、その名前が出てきている、まあ、世界最古の町の一つです。ダマスコ、現代のダマスカス。で、現在のダマスカスはもう内戦状態に陥ってもう6年以上になるでしょうか。シリアのニュースが私たちの元にもたくさん届けられています。難民があふれてヨーロッパに100万単位で逃れています。で、そういう状況を考えますと何とも複雑な気持ちになります。サウロはそのダマスコに向かったのです。で、彼が迫害しようとしていた対象者は直接イエス様から教えを受けた人たちがもちろんいました。それはあの五旬節の時にエルサレムで人たちの指導を受けた人たちでもあります。で、ステファノが殉教した時にはエルサレムは危険だというので各地に逃れた人がいましたけれども、ダマスカへ逃れた人たちもいたと言われています。で、その人たちを捕獲することも彼の目的の一つですね。当時サウロはまだ若い学徒ですから、おそらく意気込んでダマスコへ旅立ったと思います。ところがダマスコの近くへ来ると突如として予期せぬ出来事が起こりました。で、テキストの3節以下にそのことが詳しく描かれています。当時ダマスコはやはりエルサレムと同じように城壁で囲まれていた町ですから、多分その城壁の近くに来たんだと思います。で、その時に突然天から光が差して彼の周りを照らしたので彼は地に倒れた。そして呼びかける声を聞きました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。で、この言葉は母国語のアラム語で語られています。その通り、あのギリシャ語の聖書でもサウル、サウルというふうに呼びかけて始まっています。相手の名前を厳かに繰り返して呼ぶのは神様が人を諭す場合の常であるんですけれども、サウルが聞いた声は天に上げられたキリストご自身の声としてこの時臨んでいます。なぜならば彼が驚いて、主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、私はあなたが迫害しているイエスである、起きて町へ入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされるっていう言葉を、答えを聞いているからです。このパウロの不思議な体験をどう理解したらよいのか。パウロの改心については、その原因を説明しようと昔からいろいろな試みが なされてきました。もう中世の聖書学者もたくさんその仲介を書いております。ある人はサウロが自分の態度が変わった口実としてこの話を作り上げたのだと説明します。また他の人たちはサウロは自然現象を誤解したのではないかと解釈しています。で、中にはサウロは転換にかかって幻を見たのだと説明している人もいます。まあ、本当にいろいろあるんですけども、その中に心理学的な分析をした人がいます。で、それによりますとパウロはキリスト教徒を片っ端から捉えて尋問しているうちにですね、もしかしたら自分よりもキリスト教徒の方が神に対する正しくて深い信仰を持っているのではないか、そういう疑問を持つようになっていたっていうんですね。つまり自分のキリスト教徒を弾圧するその弾圧行動の正当性が問われるようになってきた、自分に返ってきた。その結果、無意識的な深い罪悪感と自己を処罰しなければいけないという感情が蓄積されていって、それ以上弾圧を続けられなくなっていたのではないか、そういう説明です。まあ、彼は青年行動隊長的な自分の役割をちゃんと自覚しているわけですから、引くに引けない立場であったことは確かだろうと思います。で、無理を重ねているうちに彼の中に爆発的な改心が起こった、そういうふうに分析するんですね。で、いずれにしましても、私はその原因をパウロ自身のうちに求めるのは多分正しくないだろうと思っています。聖書はこれは実際に起こった出来事であると主張しているからです。で、もう少し丁寧に言いますと、聖書の立場というのは事実に解釈を加えているということです。実際に起こった事柄にルカが信仰による解釈を加えた出来事が聖書の記事なんです。使徒言行録はこのあと22章と26章でもこのサウロ改心の記事を載せています。ルカがどれほどサウロの改心を重要視していたかということがそのことから伺えます。キリスト教の歴史を振り返りますと、最初に触れましたようにパウロの働きはとてつもなく大きいことがわかります。で、そこでは確かにパウロが主役のように見えるんですけれども、本当の主役は彼ではなく神様なのではないでしょうか。神様は必要とあらばどんな人でも福音宣教のために用いられるのです。パウロの場合、彼の改心はキリスト教が新しい局面へと向かうきっかけとなっています。ユダヤ人たちが自分たちの信仰に従ってキリスト者を迫害したことは 単に熱心な信徒を迫害しただけに終わりませんでした。彼らはキリスト教徒を迫害しているつもりで、実はイエス様を迫害していたんだと思います。ですから私たちにしても、その働きがたとえ小さなものであれ、信仰のゆえに迫害することがもしあるならば、慌てふためくことはないと思います。聖書の神様は全能の創造主です。その神様に反抗しても、人間はその勢力をいつまでも持続することができません。そのうち必ず打ち倒されることが起こります。ですからイエス・キリストを信じる私たちは、いついかなる時でも落胆するには及ばないと思います。サウロが天からの光に突然倒されたのは、それこそ神様の働きです。若いサウロは見事に打ち倒されて、3日間目が見えず飲食さえもできませんでした。しかし神様はそれで終わりにしませんでした。神様は迫害者を伝道者に変えたものです。そうした計画は人の目には全く分かりませんけれども、必要とあらばその人を神様は用いられます。私はこのサウロの改心の記事を読むたびに、私たち人間はこのような神様のなさる技を結局は素直に受け入れるしかないなと思わされます。私たちの多くはパウロのように劇的な改心を経験していません。また彼のような高い能力もありません。でも私たちが信仰を与えられて、主なる神様、主イエス・キリストを信じるようになったということは、何らパウロの改心に劣ることではないと思うんです。私たちも神様に見初められて愛されているのだということをしっかり自覚したいと思います。私たちは神様に導かれて日々の歩みを進めていきます。神様から離れないようにしっかりと地に足をつけて歩みたいと思います。祈ります。神様、使徒パウロは若かった時、まばゆい光において栄光を受けたキリストを見て、また続いて聞こえた声を聞いて、キリストが語られたと直感しました。今日私たちは十字架につけられ、死人のうちから蘇られたイエス様が、受難の後、幾日かの間、ペテロやヤコブや多くの弟子たちに生きて現れたもうたように、それこそ好き足らずに生まれたようなパウロにも現れてくださったという記事を読みました。あなたは迫害に熱中する若者の内部に革命をもたらし、その熱心をそれまで殲滅せんとしてきた信仰の宣伝に転向させられました。本当に 不思議な出来事だと思います。私たちはこの記事からキリスト教信仰が神様の啓示であることを学んでいるような気がします。どうぞ私たちの心を開き、イエス・キリストを信じる私たちの信仰を一層強めてください。感謝と祈りを救い主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の342番、神の霊よ今下りを歌います。
Ooh.